おはようございます。高原五一郎です。今年一年を振り返ったとき、私にとって一番大きな事件は、最愛の妻を天国に送ったことです。彼女は末期がんと告知されて2ヶ月半で亡くなりました。しかしその74日間、彼女を間近で見ながらつくづく思ったことは、死を恐れない生き方の幸いです。彼女は死を全く恐れてはいませんでした。それは聖書の約束に支えられていたからです。聖書にこう書いてあるんですね。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。ここに死を恐れなくとも良い理由が三つあります。第一に、死はもはや支配権を失っているからです。先日私はある方のお話を伺いました。彼は会社勤めをしていましたが、乱暴な上司のパワーハラスメントに耐えかねて自主退職に追い込まれたって言うんですね。その上司の元ではすでに二人もうつ病になって辞めるように追い込まれた同僚がいるそうです。このままでは自分まで身も心も壊れてしまうと思い、彼は辞めました。ある意味で上司の支配から逃れたかったんですね。ところが先日、思わぬ場所でばったりかつての上司と会ったって言うんです。見ると随分老け込んで一回り小さくなったみたいです。かつての強圧的態度はまるで姿を消しています。ところで彼らはどこでやったんでしょうか。ハローワークなんですね。職業安定所です。なんと彼が辞めた後でその上司もリストラになったって言うんですね。かつて職場にいた時にはあれほど恐ろしく感じた人に対して彼は全く脅威を感じることはありませんでした。なぜでしょう。彼に対する支配権を奪われているからです。今や元上司は彼に何一つ命令したり強制したりする権限がありません。だからばったり出会ったけれども何にも恐ろしくはない。それどころか哀れにすら見えたというふうに言ってました。クリスチャンにとって死とは権限をなくした元上司のようなもんです。クリスチャンも人生のどこかで死とばったり出会う時が来ます。しかし、死はクリスチャンに対して何一つ手出しできないのです。彼から罪の許しを奪い去ることはできません。天国の国籍を剥奪することもできません。永遠の命を持ち去ることもできません。神様の手から彼を連れ去ることはできないのです。キリストと継ぎ合わされた人たちは死から何一つ害を受けないのです。第二に、復活によって死を滅ぼしたキリストは無敵の王者であり、クリスチャンはこの全能の救い主に一切を委ねることができるからです。以前、高速バスの運転手が運転中に死亡するという事故がありました。高速道路を走るバスなのに、スピードがどんどんどんどん落ちていくので、不審に思った乗客がドライバーを見たんですね。すると、彼はハンドルに突っ伏してるではありませんか。上り坂なのに、アクセルを踏む力がないために、スピードが落ちていったんですね。ところが、気づいた時に今度は、急勾配の下り坂になったんです。スピードがどんどんどんどん上がっていくんですね。しかもハンドルを操作する人は息も絶え絶えなのです。その時、乗客の一人に大型免許を持ってる人がいたんですね。彼の機転でドライバーはすぐに覗かれ、床に寝かされ、代わりに乗客がハンドルを握って、そして道路脇へストップさせたんです。意識を失う前にその様子を見たドライバーは心なしかほっとしたようでした。なぜですか？自分の限界を超えた時、代わってコントロールしてくれる人を見出したからです。 私たちは今まで自分の意思である程度自分の人生をコントロールしてきました。何を学ぶか、何を仕事にするのか、どこに住むのか、誰と結婚するのか、みんな自分で決めて進んできましたね。しかし人生の最中で気力も体力も衰える時が突然のようにやってきます。その時あなたは自分が守ってきた家族や友人や財産を委ねる相手を持ってらっしゃいますか？いや、それ以上にあなた自身の命を代わりに抱き取って守ってコントロールしてくださる方を持っていらっしゃいますか？元気な時には自分の意思で何とでもなることでしょう。しかし永久に元気な人なんかいないんですね。人は必ず死にます。そして死後に神の審判の前に立つ時がやってくるのです。神の正確な審判基準を前にして罪のない人など一人もいないんですね。すべての人は神の前に弁解の余地のない罪人です。しかしこの正確な正義の審判を前にしてパーフェクトにあなたを弁護することができる方がいらっしゃるのです。それがイエス・キリストなんです。イエス・キリストはあなたのすべての罪の償いをあなたに代わってしてくださったのです。あの十字架にかかってあなたの罪の裁きを身代わりに引き受けてくださったのです。すなわちあなたの罪の処理はもう終わってるんです。ですから死を恐れる必要がないんだって言うんですね。第三に、キリストを信じて亡くなった人にはキリストが復活したように復活して天国に行くという結論が定まってるんです。ですから死は恐れるに足らないって言うんですね。妻が亡くなって50日ほど経って一通り落ち着いた頃、何とも言えない寂しさが私を圧倒しました。もう気力も体力も湧いてこないのです。愛する人を亡くすってこんなにも悲しいことだったのか、こんなにも力を奪い取るものなのかと、ただただうめくばかりでした。その時聖書の記事に目が留まったのです。実は聖書の中にはキリストが十字架処刑されて50日後、弟子たちの取った行動について詳しく記録されている箇所があるんです。それによると彼らはまるでスイッチが入ったかのように元気と勇気とエネルギーに満ち溢れてキリスト復活を述べ伝え始めるんですね。愛するキリストを亡くした50日後ってのは、普通だったら最も気力も体力も失せ果てて、まるで魂の抜け殻のような状態になっているはずなのです。しかし彼らは決してうつむいてはいませんでした。現実には彼らは全世界に復活したキリストを述べ伝えるために出て行ったって言うんです。なぜでしょう？復活のキリストを見たからです。それ以外に彼らの元気の理由を私は合理的に説明することができないのです。彼らは紛れもなく復活のキリストを見たのです。いや、それだけではありません。この死から蘇ったキリストが自分たちの生きてる間にもう一度天からやってくる、その日は決して遠くないと信じていたからです。キリストの到来は弟子たちが待っていた時より2000年も近くなりました。あなたも今年のうちに、いや今日のうちにキリストと出会う備えをなさってください。イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。